台湾の彼と日本の僕特別配信。台湾人パートナーを持つ日本人ゲイが台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、今回から始まりました特別配信でございます。こちらではですね、いつもは原稿を元に話しているんですけれども、もっとですねライブ感たっぷりに今の気持ちを話せないかということで始めました。はい、というのもですね、昨日ちょっとモヤモヤしたことというか、自分の中でこう吐き出さないとどうしても収まらないことがありまして、それでできるだけ早く皆様にお届けしたいということなんですけれども、今回のトークテーマはですね、君はロシアの夢を見たかというちょっとかっこいい感じにしたんですけれども、自分的にはそんなかっこいいような内容ではなかったんですね。で、まあ、何があったかというと、昨日ですね、女性のお友達がいるんですけれども、台湾で、その方から飲み会に行かないかということで誘われたんですね。まあ、ビジネスの方が集まるので、何かこう新しいそのビジネスの機会とかが生まれる可能性もあるので、あ、これは参加しようと思って行ったんですよね。で、5人ぐらいだと思います、合計。で、普通の感じの飲み屋というか、まあお店自体はそんなになんか特別な感じはなかったんですけれども、で、行くとですね、まあ、普通に男性が、何人かな、1,2,3、僕も含めて4名ですね。女性が1人の状態だったんですけれども、で、行くとですね、まあ、いつもその仲良くしている女性と行ったのでですね、その男性1人から聞かれたんですね。彼氏じゃないんですかって言われたんですけれども、まあ、確かにですけれども、いつもその女性と、そのいろいろなところに行ったりですね、お茶をしたりすることがあるので、彼氏にも見えないことはないんですけれども、なんかそれがすごく気になったらしいんですね。何かあるたびにその女性と一緒に来たりとかっていうことが多いので、やっぱりストレートの男性からしてみればですね、男性と女性でこう2人でいつも歩いてるというのは何かこう気があってのことだろうってやっぱり思うんでしょうね。なので、その純粋に聞きたかったのか、なんですか、冗談で聞いたのかはわからないですけれども、僕はいや、そんなことないです、もう本当に普通の友達の状態ですごく仲良くさせてもらってますっていう感じなんですけれども、やっぱりどんどん酔ってくるとですね、この2人の関係を何回も何回もいじり始めてですね、いや、何かあるんだろうみたいな感じで、いや、絶対に付き合ってないとおかしいとか言って、僕のことはね、すごく、まあ、真面目というふうに取られてるんですけれども、こんな真面目でいい人と付き合わないなんておかしいよみたいなことが言い出してですね、どんどん、まあ、言葉が荒くなってくるんですよね。で、付き合えよみたいな感じのことを言い出してですね、で、じゃなきゃお前はホモかみたいなことを言い出したんですよね。いや、もう飽きたかと思いましたね。やっぱりなんかこう、僕が、いや、付き合ってないですって言ったとしても、ちょっとはやっぱ好きですよとか、なんか言わないと、なんかそういう感じになってしまうのかなっていうか、これストレートの方が別にホモかって言われて、いや違いますよみたいな感じで冗談で返せるんですけれども、これもゲイあるあるなんですけれども、ホモかって言われると、いや、その場で本当に冗談っぽく返せばいいんですけど、なんかね、また嘘つくのかみたいな感じで一瞬ちょっとためらってしまうんですよね。いや違います、で、男が好きなのか女が好きなのかどっちなんだって聞かれるので、いや、まあ、女が好きですとしか言いようがないですよね。ものすごくね、その、まあ、冷静には答えてるんですけれども、心の中ではすごい焦って心臓バクバクしてですね、 もう女好きっていうのがなんかちょっとね自分の中で納得がいかなくて、やっぱりこうモヤモヤするんですよね。これはゲイの方だったら分かっていただけるかもしれないんですけれども、まあもちろんその女性が好きっていうことで押し通し続けても、まあ行くことはできるんですけれども、ただですねやっぱり、お酒の席とはいえ、正面向かってそう言われるともう言っちゃおうかなとか、なんかこうお酒の勢いに任せてとかあるんですけど、まあ僕はもともとお酒が飲めないのでその時もソフトドリンク飲んでたんですけれども、でもですねやっぱり向こうは全然その悪気がないとは思うんですね、悪い人じゃないんです本当に。何回かお食事とか行ったりいろいろ話したりするし、ビジネスの面でも支えてくれることもあったのでですね、悪い人じゃないと思うんですけれども、けれどもその悪気なくですね、まあそういったこと、お前ホモかみたいなことを何回も言われたので、もうその時は本当に居づらかったですね。その場はお酒の場ってそんなに嫌いじゃないんですけれども、でもそれでもやっぱりあの場からちょっとだけでも逃げたいと思って、でまだ、そこまではまあいいかなと、なんとなくこうその言葉を交わしつつですねその場を乗り越えたんですけれども、でまあ二次会行こうかって話になったんですね。もともとそんなにお酒を飲む方、お酒を飲む方というか、まあ、全く飲めないので二次会とかってなると、まあ、ちょっとめんどくさいかななんて思ってしまうタイプなんですけれども、どこ行くんだろうってなったら、あのスマホの動画を見せ出したんですね。でその動画にはなんかそのロシア人の女性がですねたくさん踊っているなんかショーハウスっていうんですかね、ショーパブみたいなところの映像を流してですね、ここ行こうよみたいなこと話になったんですね。前にもなんかその方は行ったことがあるらしくてですね、でまああのそこに今夜行こうっていうことになったから、いやーこれはまずいなと思ったんですね。普通のバーとかだったらまあまだいいとしても、その女性こう、まあ裸体というわけじゃないんですけれども、なんかこう本当水着みたいなというかビキニみたいな下着みたいな感じの、まあ、小さな服をつけた女性たちが踊るところなんですよね。いやこれ反応難しいなと思って、そういうところ行ったことがなかったんですよ。なのでどういうことをするのかも全然わからなかったんですね。ただそこでねやっぱ自分だけ帰りますっていうわけにもいかないので、じゃあ行きますっていうことになったんですね。でその場に行ってですね、あの入るとですね、速攻ですけれどももう目の前でそのイベントというかショーが行われているんですね。本当にもうなんて言うんですか、こうパンツとかはこうギリギリの見えるか見えないかぐらいの小さな水着みたいな感じでですね、衣装でですね、でまああの男性方は喜ぶんだろうなみたいな感じのショーなんですね。まあ胸の部分はちゃんと隠れてました。なんかトップレスとかじゃなくてですね、ですけれども、まあその見るだけだったらまだ良かったんですけれども、まあ、最後の方のなんていうんですかね、こうお客様へのサービスっていうのがあるんですよね。でその、まあ、手を引いて一緒に踊らないかみたいな感じのがあってですね、でお客さん方は、まあ、その子たちにあの100元ってある、まあ、日本円で言うと370円か80円ぐらいの100元札があるんですけれども、まあ、その100元札をですね、女の子のパンツとか、パンツはないですね、あの胸の谷間とかなんかベルトに挟んだりして、でその女性の方はですね、あのなんかそのサービスをいろいろするんですよ。あの別にそんなエロいっていうわけじゃないんですけれども、なんかこういろいろと、まあ、肌を合わせてですね踊ったりっていうことがあるんですけれども、まあみんなの席に来てですね、 そうやってこう稼いでいるダンサーたちの方ですので、やっぱこっちにも来てですね、あーやばいと思ったんですね。で僕にもあの100元札を渡されたんですよね。その飲み会で一緒に行ってらっしゃった方からですね、これどう渡せ入れろみたいな感じで言われたんですけれども、であの胸の谷間とかに入れないといけないんですよね。もうこれが辛いんですよね。あそのでちなみにそのバーっていうかそのパブっていうのがあのロシア人女性のダンサーがたくさんいらっしゃるところなんですよ。でさらになんかベラルーシっていう国の美人が多い国があるんですよね、うん、そちらの女性もいらっしゃるんですけれども、そりゃあまああのストレートの男性からしてみればですよ、天国みたいなところらしいですね、うん、けれども僕からしてみれば地獄ですよ本当に。あの肌をあらわにした女性がですねこっちにたくさん来てこうなんか接触してくるってなると、もうどうしたらいいのってことになりますよね。でもやっぱり僕もその何かしないわけにはいかないので、その札束をですねこう胸の間に入れるとですね、まああの半笑いしつつですけれども、でやっぱりこう立て立てみたいな感じでこう立たされて、あので両手をですねその女性の腰に回せみたいな感じで手をこうあの導いてくるんですよね。でその僕はなんかその女性のお尻を両手で触った状態でですねこう、まあ、テクノみたいな感じの曲に合わせて踊るんですけれども、まあその時間がもう本当に辛かったです。なんか目を閉じれば女性じゃないと、まあ、感じられるかなとも思いつつも、やっぱそういうわけにもいかないので、しっかりと目を開けて違う方向を見ながらですね、あこれは考えてはいけない、これは女性のお尻を触ってると考えてはいけないと思いながらも、なんかね手がねちょっとじんわりと汗ばんで、なんかお尻がちょっと汗ばんでるんですよね。でそれが伝わってきて、さらになんかそのすっごい香水をつけてるから、もうなんかその匂いもすごくくるから、あもう自分は女性とこうやって接触してるんだっていうのを、あの別に普通に女性と、まあ、話す分には全然構わないんですよ。でそれがあのヨーロッパの人であろうが日本人であろうが別に悪い気はしないんですけれども、ただなんかそうやってめちゃくちゃ接触して接近して踊るってなると、なんていうんですかね、やっぱり気持ち悪いと感じてしまうんですね。これだけ踊っている時間が長いと感じる時はなかったですよね。踊るといっても自分もなんかこう専門に踊ってるわけではないので、ただ見よう見まねでなんかこう体を揺らしてるだけだったんですけれども、どうやったら嫌がってるとバレずにですね楽しんでると見せかけられるかっていうことを必死に考えながらの時間だったんですけれども、なんかそれもねその腰を触った後がですね手にいっぱいこう香水がついててですね、なんかちょっとネタネタしてですね、あーもうこれは無理だなと思ったんですよね。あ、やっぱ自分はゲイだわとなんかつくづく思ったんですけれども、でそのショーにはですね女性だけではなくて一応男性のこうムキムキの男性とかもいらっしゃるんですよね。でなので女性のお客さんがいらっしゃった時にはその方にいろいろ同じようなサービスするんですけれども、その一人女性の友達がいたんで、その人がこう100元札をですね男性のなんかこうパンツとかに挟んだりすると、あでもねパンツって言ってもなんて言うんですか、ゲイの方ならわかると思うんですけれども、あれケツ割れって言うんですかね、僕もあんまりどんな形だかよくわからないですけども、めちゃくちゃなんかあのお尻がちょっと開いてるやつですかね、うん、だと思うんですけれども、それのパンツ一丁の状態でなんかこうアーミーみたいな柄のやつなんですね。で帽子をアーミーみたいなものをかぶってるんですけれども、でそういう男性がもう女性の上に乗っかって股間を なんか相手にこすりつけてみたいなことを横でしてたんですけれども、やられるならこっちの方がまだ良かったなって思いましたけれども、でも僕はどっちかっていうと、あんまりその西洋の人というかヨーロッパの人とは、いや別に普通に話すのはいいんですけれども、性的な対象ではないんですよね。でさらにその本当にマッチョの方っていうのはちょっと苦手で、あまりそういう接触があるとちょっと構えてしまうんですけれども、なんか西洋の人だし、まあそのマッチョの方だっていうことで、単純にそっちの場合でもあんまり、好きではなかったんですけれども、でもまだこっちの方がマシだなと思ったんですけれども、そういうわけにはいかないので、僕はずっと女性のお尻を触りながら、男性をちょっと見てたんですけれどもね、こんなにも辛いなと思った時間はなかったですよね。あと何が嫌かっていうと、そういったお店の女性の方っていうのは、男性のことを好きになってサービスをしているわけではなくて、お金目的ではあるじゃないですか。なので僕が嫌々ながらその100元札を入れたとしても、女性はですね、あ、このエロジジイかとか思いながら、仕方がないな、じゃあやってやるかってサービス、そこまで思ってるかどうかはわからないとしてもやるわけじゃないですか。その僕が女性の性の部分をお金で買ったっていうことが、なんか、納得いかないというか、気持ちが落ち着かないんですよね。でもどんどんどんどん辛くなってきてですね、もう一つのこう気持ちが芽生えてきたんですよね。あ、これはなんか女の子を触ってると思っちゃいけないんだと思う。このなんですか、2歳児3歳児の女の子をあやしてると思えばいいんだと思ってですねで、まあ踊ってるうちにどんどんその子が、まあ3歳児ぐらいに見えてきてですね、ああ、よく踊れてるねみたいな感じで、あやしているとなったら、まあちょっとはこう気分が回復してきたんですね。まあそれでもね、えなんかやっぱり横にくっつかれるとちょっとしんどいですけれどもね。やっぱりその方たちはそのおひねり目当てに近づいてくるので、でずっと横にいてなんかこうくっついてるとですね、なんか英語でそのブレスレットが欲しいとか、なんか店で売ってるのがあるんですかね、わからないですけれども、なんかプレゼントできるものがあるらしいんですけれども、まあ、それが欲しいだの言い出してですね、いやーもうそこまで言われたらダメだわと思って、もうノーマネーみたいな感じで、もうどっか行けみたいな感じで、まあこそっと言ったんですけどもね。いやーでも他の飲み会に来た方は皆さん本当に満足してらっしゃったようでですね、あーよかった、レベル高かったなーって満足してたんですけれども、僕はもう生きた心地がしなかったので、今後こういう飲み会に誘われるときは本当に覚悟しないといけないなと。まあでもまだこれだから良かったものの、風俗とかに誘われたらもうそれこそどうしたらいいんだろうってことになりますよね。まあただ風俗の場合っていうのは一人一人なので、いやもうすいません、ちょっとゲイなのでそれはできないんですみたいなことで断ることはできるかもしれないですけれども、ただまあどうだったとか、なんかそのね、なんかのタイミングでそれがバレる可能性もあるので怖いですけれどもね。なんかこの前来たお客さんなんかゲイだったかみたいな話をバラされる可能性もありますしね。だからそこは簡単にカミングアウトするわけにもいかないんですけれども、ただまあ自分は無理だろうなと思いますよね、風俗とか行っても。だってダンスをする時点でもですよ、男性のまあまあ部分が膨らむどころかもうまあそんなところじゃないですよ本当に。やっぱり体は正直だなというか、どうしたらいいか本当わからないですよね、そうなった時に。もうアラフォーなので、それで結婚していないというのは彼らにとっては到底理解できないことなんでしょうね。 よっぽどの変人みたいな感じの扱いされてますけれども、僕はもうそれで構わないと思います。はい、もうビジネス上だけでのお付き合いで構わないので、まあ、そういったところに行くのであれば勝手に行っていただいて構いません。はい、もともとそんなにこう爆音が流れているクラブみたいなところっていうのはそんなに好きではないので、真面目と、感じるならば、それで結構ですし、はい、変態だと思われるなら、それでも構わないですし、もうあまりそういったところには誘われないようにしたいなと、思う日でございました。ゲイの方ならどんな地獄かっていうのは多分分かっていただけると思うんですよね。ストレートの男性の場合は想像していただけると分かるんですけれども、例えばですよ、ゲイバーっていうか、そういうゲイのショーをするところに行って、そのパンツ一丁の男性が、ムキムキの男性が体をこすりつけてきたってなると、いや、そりゃちょっと抵抗がありますよね、ストレートの男性の場合はですけれども。そんな感じです。やっと皆様にお伝えすることができて、ちょっとはすっきりしたかなという気がします。はい、そんな感じで皆様からのご感想をいただければなと思っております。ツイッターにてタイカレ日木でのツイートをお待ちしています。さらにウェブサイトにて皆様からのご質問ご感想を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますので、ご了承ください。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。